鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小屋敷翔馬アナウンサーです。
はい、小屋敷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週秋競馬がね開幕いたしましたけれども、はい、久々の中山競馬場の雰囲気というのはいかがでしたか。
いや、やっぱりあのファンの皆さんももう待ちに待ったと言わんばかりに、スタンドの歓声もいつも以上に大きいなというのを感じましたし、3日間開催3日とも盛り上がっていたなというのが印象でした ね、
はい、ね3日目の朝も私も競馬場に行った時、はい、本当にもう開門前なのにたくさんのファンの方が雨の中待ってらしたんですよね。やっぱ皆様待ちわびてたところがあるかも、
そんなのが伝わってきました ね。
そして先週ですけれども2頭の日本調教馬が2日連続で海外のレースに挑戦しましたね、
はい、
馬券発売もありましたアイリッシュチャンピオンステークスにディアドラ、凱旋門賞の前哨戦フォア賞に奇跡が出走しました。
ディアドラは勝負どころで前が壁になってしまい、ゴール直前追い込んできたんですけど惜しくも4着、
はい、
そして奇跡は好スタートから逃げる形花を切りましたが4頭中3着に敗れました。
はい、ディアドラはねもったいなかった感じでしたね。
ちょっとそんな感じはしましたね。
ただ最後に本当いい足をね見せてくれましたので、はい、やっぱりあの実力があるなっていうところは見せてくれましたよね。
そのディアドラなんですけど、次走10月19日にアスコット競馬場で行われるイギリスのチャンピオンステークス、もしくはフィリーズ&メアーズステークス、まあ、さらには凱旋門賞というプランもあるようですので。
そうですか、
はい、ちょっと気になりますね。
はい、まあ、本当にね体調に無理がない範囲でねあの出るところに本当に出た時には頑張ってほしいなって思いますよね、はい、うん、あの完全燃焼のねレースが見たいですものね。
そうですね、
はい、
そして奇跡は10月6日今回と同じ舞台になります凱旋門賞に出走予定ということで期待したいですね。
はい、一回ね同じコースを経験しましたので、
はい、
その何か経験したことを生かしてぜひ本番挑んでほしいですよね。
それではこの後はよしこさんと小塚アナウンサーの進行でお楽しみいただきます。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。吹け白い風の著者和田明夫さんインタビューということで、先々週に引き続き7月に主婦の友社から発売になりました吹け白い風の著者和田明夫さんをスタジオにお迎えしてお送りしてまいります。
和田さんは1961年福岡生まれ、大学卒業後競馬ブックに入社されまして、当日版の新聞競馬ブック、週刊競馬ブックの編集業務に携わっていらっしゃいます。さらに週刊競馬ブックの取材インタビュー記事、競馬指揮法のグラビア記事などの執筆もご担当、そしてスポーツ総合サイトスポーツナビへも競馬コラムを寄稿されていらっしゃいます。
そんな和田さんが丹念な取材をもとに、茨城県生まれの足毛のダービー馬ウィーナーズサークルを主役にお書きになったのが吹け白い風。今週はその著書についてたっぷりとお伺いしてまいります。
はい、2週前はこの5本をどんなきっかけでお書きになろうと思ったかなどについては伺ったんですけどもね、はい、今回はいよいよ本の中身についてということになります ね、
ですね、楽しみですね、はい、ではご紹介いたしましょう。今週もスタジオにお越しいただきました吹け白い風の著者、競馬ブックの和田明夫さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
今週もどうもありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では吹け白い風の主役ウィーナーズサークルについてまず簡単にご説明しましょう。ウィーナーズサークルは父シーホーク、母クリノアイバーとの間に1986年昭和61年に茨城県稲敷郡江戸崎町、現在の稲敷市にあります栗山牧場で誕生しました。1988年美保の松山康久厩舎からデビューし、平成初の日本ダービー馬に輝きました。 わずか2年11戦3勝の成績を残して守護馬入り。地方の重賞勝ち馬を1頭残したものの、1999年に守護馬を引退。2016年8月、茨城県の東京大学農学部附属牧場で老衰のため30歳で息を引き取りました。
はい、ウィナーズサークルはただ1頭の茨城産の日本ダービー優勝馬なのですが、5本の前半に千葉茨城の馬産の歴史について書かれています。昔は千葉での種付けのために茨城から繁殖牝馬を歩いて連れて行ったというお話があるんですが、本当に興味深い話ですね。
そうですね。どうしてその茨城からダビ馬が生まれることになったのかっていうことを考えていた時に、はい、千葉にあった芝場へ掲揚されてた芝場に種付けに行くというようなことをやる際にですね、まだまだ馬運車が稼働してない時期だったということで、引いていったと。栗山牧場さんがまだ古い牧場さんではなかったもんですから当時、っていうような事情もあったんだと思いますが、
はい、
直線距離で何キロぐらいあるんだろうっていうような距離を35とか40だと思うんですけど、それを徒歩で行ったと、
はい、
ある渡し場まで連れて行き、はい、船に乗せて、
はい、
渡した先で待っていたお兄様が芝場の方に連れて行きというようなことをやられたということが本の中の重要なこととして描けるなと思って取材していったんですけれども、
はい、へーっていう感じですよね。だって船に乗せるんですよ。
そう、馬をですよ。
県境を流れる利根川を、はい、馬を船に乗せて渡るって、
はい、
だから馬が船に乗る立ってられるかっていうところからびっくりなんですけれども、はい、大変なご苦労だったでしょうか。
やっぱり船着き場から段差がある船底に足を置くと、やっぱり揺れますので、極端に嫌がる馬が多いんですよね。てか乗らないらしいんですね、その方法では、
はい、
でそれ試行錯誤される中で、台船のように板を長く張ったものを用意すれば騙されるというとあれですけど、うん、スムーズに乗る馬も出てきたということで可能になったらしいんですが、はい、写真がないのがね残念なんですけれどもね、繁殖の時期のことですから期間も限られますんで、
そうですよね、だからその発情に合わせてそんだけの長い時間歩いて行って船乗せて、そしてうまく種付けできるかっていう、
は
い、
そうですよね、
そういうこともありますよね。
また帰ってこなきゃいけないわけですもんね。
そうですね、はい、そうなんです。その帰ってこなきゃいけないとかっていう時に千葉の方の千代田牧場さんなんですが、はい、の方に預けちゃってそのままみたいなことをやってたりとか、いろんなことがあったみたいで、千葉との関係性が思っていた以上に深いんだなっていうことに気づかされまして、
ものすごく協力体制がないと、
そうですね、
その千葉と茨城で馬産をするっていうのは大変なことだったってことですよね。
そうですね、はい、
しかもまあそれほど大昔の話ではないわけですよね。
そうですね、はい、
これ昭和30年代40年代の話ですよね。その馬が乗ってる写真は載ってないんですけれども、その使ったと言われる船は、写真が本
当に載ってるんですよね。昭和40年代ぐらいの写真ですかね、
だからまあ50年ぐらい前ですね、半世紀前ということになりますけれども、はい、だからまだまだ1世紀前とかじゃないんですよ。そういうところからやっぱり茨城さんでダービー馬が誕生したっていうところにつながっていくっていうことですからね。
そのような苦労をされてた牧場さんがダービーを勝つっていうことにドラマチックな感じを受けまして、書いて進めていきたいなっていうような感じでしたね。
和田さんご自身はご自身で調べていくうちにどういう印象をお持ちになりましたか。
まあ、だから よくまあこんなことやってたなっていうのが率直な感じだったですね。取材を重ねれば重ねるほど次から次に興味深いことが出てきたもんですから、
はい、
追っかけるのが楽しかったですよね。
本当ブラタモリですよ、ブラタモリのようだったとおっしゃってましたが、本当そうですね、
はい、
でもやっぱりそれだけの熱意があったからこそ、はい、その茨城県産でも強い馬を育てるんだっていう強い気持ちが栗山牧場にあったからこそということになりますよね、は
い、そう思います。
そんな馬産の歴史があった茨城で、1986年、昭和61年にウィナーズサークルが誕生したということなんですが、この誕生にもいろんな奇跡があったということですね。
そうですね、はい、つける予定だった芝馬がですね急死したらしいんですね、それで慌てて代わりを探す中で松山調教師が四方向をつけたらどうだというような ことを言ったと、
はい、
でそれはいいんですが、栗山牧場さんの方で北海道で種付けしたことが当時まだなかったらしくて、
だから30年ぐらいも開設から経ってたのに、千葉県茨城県で生産されてて北海道に種付けしてたことがなかったっていうことなんでしょうね、
でそれで北海道で種付けした馬がダビ馬になるわけですか。
そうですね、
本当ですよね。
シーホークだったんですけど、その馬の、シーホークの足毛を受け継いだ馬がダビを買って、足毛で茨城さんでっていう2つの奇跡がそこで起きたというのが、
しかも生まれた当初から白かったっていう話ですよね、
そうですね、真っ白だったっていう、真っ白は大げさなのかも分かんないですけど、白かったっていう、でも特別に白かったのは間違いなかったみたいですね、
だから神馬っていうね、神の馬っていうふうに松山先生が感じられたっていうふうにも書いてありましたね、
未だにねこれは言う時ありますね、放牧地に子馬の状態でスクッと立ってるのが見たことがないような神々しさがそこに漂ってて、未だに思い出すなっていうようなことは言ってますよね、
生まれてくる時は普通足毛でもね、グレーっぽいとか黒っぽいわけですからね、そして松山康久厩舎からデビューして日本ダービーを制覇、菊花賞で引退するまで関係者の証言を交え本当に詳細に記されています。和田さんが読者の皆さんに特に知ってもらいたいなっていうウィナーズサークルのエピソード、競争時代のエピソードはどんなことでしょうか。
はい、評判馬だったんですけれども、はい、意外に競り負けることが多かったりですとか、歯がゆいと言いますか、
はい、
考えようによるとこうなんだか情けないって思わせるような時もありますし、でも崩れないんですよね、地味な感じがあったんですが、見栄えと相反して、うん、栗山牧場さんっていう茨城のまあそれを大きくはないなところから生まれた特別の馬としてダービーを勝つに至ったっていうところはぜひ記憶に留めておいてもらいたいかなと思いますね。
そして現役を引退した後は守護馬になりまして、まあ、決して成功したとは言えないかもしれませんけれども、はい、まあ、余生を茨城県にあります東京大学農学部の付属牧場で過ごしたというところもまた運命的なものがありますね。
はい、そうですね、茨城で生まれて茨城に帰ってきたということですよね。またその東京大学の付属牧場っていうところに行ったというのも運命的なことだったのかなというのが、千葉の獣医さんの小川先生っていう方がいらっしゃるんですが、その方と東大牧場さんとの付き合いから実現したというような経緯がありましたので、そこでも千葉らぎというものがあって、
はい、
幸せな余生だったんじゃないかなと思いますね。30歳で亡くなってしまいましたけれども、ダービー馬で限定しますと30年生きたのって、まあ新山がね36歳ぐらい、あと桂の敗戦後も30歳超えてましたかね、きちんと調べてはないんですが、はい、イナサークルもその次ぐらいの長寿ですから、
平成元年のダービー勝って30歳まで生きたっていう、ね、
そうですね、本当に平成を見届けたって感じですよね。
そうですね、はい、本当にまだまだ興味深い話が満載なのですが、この続きは書店などで吹け白い風をお買い求めの上お楽しみいただきたいと思います。本当に今お話を伺ってて皆さん感じていらっしゃる通り、優しいその説明を聞いているような文体で分かりやすいですから、ぜひお読みいただきたいですね、
はい、
そして和田さんが本を通じて読者の皆様にお伝えしたいと思っている方はどういうことでしょうか。
はい、競馬の魅力っていうようなことになってくるんですけれども、確実的ではない見え方が競馬にはあると思うんですね。多角的な見方といいますか、多様性といいますか、何でもいいから、どこからでもいいから、こう取っかかりを持った形で競馬と付き合っていただければいいのかなと思いますし、何らかの方法でこういう本でもいいですし、今後も発信できればなというふうな気持ちでいるんですけれどもね。
そしてこの本の売り上げの一部がサンクスホースプロジェクトの活動を支援するために寄付されるということなんです、
はいはい、
こちらについても、
ね、先ほどの話にも なりますが、競馬の魅力っていうことの特質的なところで言うと、馬が介在してるっていうことだと思うんですが、駒でしょギャンブルの、うん、っていうふうな言い方される方もいらっしゃるかもわからないんですが、でもじゃあ馬でない動物で同じことをやった時に競馬みたいに面白いかというと、決してそんなことはないと思うんですよね。そうなると、その駒であるはずの馬が生まれて レースして引退して、で死んでいくまでのことを、それに興味持っても競馬って面白く見えるようになると思うんですよね、うん、その部分を住調教師が言い出しまして、あの競馬界の中からそういうような話が出てきたっていうのが自分の中でちょっと感動するところがあったもんですから、かといって自分がじゃあ支援しましょうというようなおこがましいことを言えませんので、でも何らかの形で寄り添えたらいいのかなって思いまして、うん、できることからコツコツ、そうじゃないですけど、やれればいいのかなと思ってやらせてもらおうと思ってます。
これまでの経験を本当に生かされて、あの馬の魅力、競馬の魅力を多くの方に広めるように、はい、ますますのいろいろな方面でご活躍いただきたいと思います。
、はい、ありがとうございます、
はい、今回は本当に回にわたりどうもありがとうございました。
とんでもないです、ありがとうございました。
またあのスタジオで楽しいお話も聞かせてください。
ぜひお願いいたします。
お願いいたします。以上、吹け白い風の著者和田明夫さんをスタジオにお迎えしてお送りいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
はい、今週は日曜日に中山競馬場でオールカマー、阪神競馬場で神戸新聞杯が行われます。
はい、
まずは中山で行われる芝 2200m の G2 オールカマーを展望していきましょう。さあ、このレースの勝ち馬には秋の天皇賞への優先出走権が与えられます。
はい、そうですね、
天皇賞へとつながるレースですが、うん、さあ行われる中山競馬場ですが、天候は20日金曜日正午の時点で晴れの発表、芝も量、ダートも量の発表となっています。そして日曜日の天気なんですが、週末は雨予報、中山競馬場は曇り時々雨の予報、明日も時々雨の予報ということですから、ちょっと天気は雨が降るかもというところですね。
そうですね、
うん、まあ、そういったところで馬場状態も踏まえてというところですが、よしこさん、どんな見解でしょうか。
はい、10頭立てということですよね。でもレイデオロがいます、ウィンブライトがいます、
はい
ね、ミッキースワローもいます、七夕賞勝ってます、どの馬を本命するかっていうことですよね。
本当にそうですね、はい、少数精鋭の中でどの馬を選ぶかというところですが、
ウィンブライトを本命にしようかなと思いますね。
ウィンブライト、はい、もう勢いに乗ってというところですよね。
そうですね、もうこの勢いにかけようかなっていう感じですね。またずっとその18戦してるんですけれども、はい、17戦でコンビを組んでいらっしゃるのが松岡ジョッキーということで、あの香港のクイーンエリザベスにセーフテイクと勝った時には本当にもう嬉しそうでしたもんね。はい、だからあのやはりこうずっと人馬ずっとこう、まあ厩舎も一体となってね、ずっとここまで育ててきたっていう感じがしますよね。そしてこの今充実期迎えて、はい、やっぱりその勢いにも乗ってみたいなと思います。この香港の時ってディアドラも一緒のレースにね、休日出てきて6着だったんですけれども、
思い返せば、
はい、まあ簡単に比較はできないけれども、うん、その後ディアドラの活用化を考えるとね、ウィンブライトもね、この日本のこの王冠までね、負けてはいられませんよってい
う
気がしますので、ウィンブライト本命にして、もちろんダービーバーレイデオロですよね。それからミッキースワローが前走よりも 1.5 キロ斤量が軽くなりますので、やはりそのあたりが非常に有利かなって思ってます。はい、それからとても面白いなと思ってるのがクレッシェンドラブですよね。
クレッシェンドラブ、
本当にもうあのずっとこう去年ぐらいから、あの去年の暮れからずっともう3着なんですよね。1着3着、1着2着、2着っていうことですから、この馬も名前の通りクレッシェンドってこう音楽用でどんどん強くなるっていう、
だんだん強くなるって意味ですもんね、
う
ん、
その名前の通りだなと思うので、この馬にも期待したいなと思っています。ですのでウィンブライトから1番ミッキースワロー、3番クレッシェンドラブ、はい、そして8番のレイデオロと3頭流したいと思っています。はい、小石さんは。
私もですね、やっぱり今よしこさんのお話を聞いていて、本当にその通りだなと思って、ウィンブライトね、
はい、
もう勢いもありますし、松岡騎手の思いもありますし、あとは中山コース、
そうそう、
もうこの舞台だったらこの馬しかないでしょうというぐらいね、過去の成績を見ても5勝ですか、
はい、そのうち重賞が4勝
ですね。もうね、はい、この馬のためのレースと言っても過言じゃないかもしれませんので、
はい、秋に向けてやっぱりこう 強い馬が揃ってほしいですから、うん、ここはそういう意図になるためにもね、
そうですね、
ここでもう一回勝ちましょうよっていう感じですね。
でいざ日本の G1 へというところで、はい、期待したいと思いますので、はい、私もウィンブライト中心でいきたいと思います。
はい、違いました。
はい、ということでまずはオールカマーを展望していきました。さあそれでは続いて阪神競馬場で行われる芝 2400m の G2 神戸新聞杯を展望していきましょう。はい、こちらも秋の G1 へとつながっていきます。1着から3着馬までに菊花賞への優先出走権が与えられるレースとなっています。
そうです
ね、はい、最後の3冠目をかけてのレースというふうになりますが、舞台となるのは阪神競馬場ですが、20日金曜日正午の時点ではこちらも天候が中山競馬場同様に晴れで芝ダート量の発表、また気になる天気ですが、こちらも中山同様に阪神競馬場日曜日は曇り時々雨の予報、
はい、
そして明日の日中も雨の予報ということですから、ちょっと馬場は渋るかもというところですね。
そうですね、西の方がねお天気悪くなりそうですね。
はい、さあそんなところで予想はどういきましょうか、吉子さん。
はい、さあこれは菊花賞に向けて、あるいはね秋の天皇賞へということになるのかもしれませんけれども、やっぱりダービーで不完全燃焼だったサートルナーリア、もうダービー馬がね引退してしまった今、やっぱサツキ賞馬秋に向けて頑張ってほしいなって思いますね。サートルナーリア筋量も1キロ軽くなるということですし、
はい、
ここから行ってみたいと思います。そして、対抗はベロックスですよね。そして、シフルマン、今年に入ってから非常に1着2着3着1着1着と今連勝中ということで、あの夏のその成長分というところでどういうところを見せてくれるかっていうのを楽しみにしてみおきたいと思いますね。そういう意味ではワールドプレミアも春やっぱり添えが出たということで、自重した分その夏を越してどんな風に秋成長を見せてくれるか、そういうとこも楽しみだと思います。
はい、
3番サートルナーリアから4番のレッドジェニアル、5番のベロックスには厚めに、そして6番のシュフルマン、8番のワールドプレミアで行ってみたいと思います。マレンです。
はい、
吉木さんは。
私もですね、もう全く吉子さん同様ですね。こちらもサートルナーリア、
はい、
ダービーのレースを見る限り、あのスタートの出遅れは完全にやっぱ入れ込み具合だったなっていうのは見てて感じたので、はい、今回もその精神面の落ち着きというのは課題になりますが、もしも落ち着いているようであれば、こちらのが力は上だと見て、はい、サートルナーリアからベロックスに行きたいと思います。
はい、
はいはい、ということで東西の重賞を予想していきました。さあそれではリスナーの皆さんからのお便りもご紹介していきましょう。
はい、
馬なにくん .com さん、神戸新聞杯です。いよいよ新口登場。私は逃げてもいいと話している竹の下騎手が騎乗するビントを3連複で楽しませていただきます。
はい、
ワールドエースさん、いよいよ秋競馬も盛り上がってきました。オールカマーはレイデオロ、神戸新聞杯はベロックス、両方一着固定で勝負。中堅さん、オールカマーは中山校舎のウィンブライトを狙います。香港での G1 勝利はとても驚きましたが、力をつけた今ならレイデオロ相手でも十分通用すると思います。うまいもんさん、神戸新聞杯はサートルナーリアとベロックスの一騎打ちムードが漂いますが、僕はベロックスから狙ってみたいです。今年絶好調の川田騎手の腕にも期待したいです。オールカマーは連覇がかかるレイデオロから狙ってみたいと思います。ラブゾンリーミー一族大好きさん、神戸新聞杯はベロックス、オールカマーはクレッシェンドラブに期待しています。一撃さん、狙いたい馬は神戸新聞杯ベロックス、オールカマーはウィンブライトです。両方2番人気でしょうという予想。
はい、皆様どうもありがとうございました。来週は G1 スプリンターズステークス、シリウスステークスの展望を中心にお届けいたします。そして特集で10月の重賞思い出のレースをお送りいたします。お聞きの皆さんの予想、そして10月の思い出のレースもぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今日もそろそろお別れの時間となりました。
はい、今週末は中山阪神の2つの競馬場での開催です。
日曜日の中山競馬場はフリーパスの日で入場料が無料です。昨年大好評だった生ビール半額の日が今年も実施されます、
は
い、ね、列ができてたという、
ね、楽しみですね。
はい
、はい、そして最終レース終了後にパドックではファンと騎手との集いジョッキーフレンドパーク2019が行われます。 騎手が4チームに分かれて対決、ファンと力を合わせて3つの勝負に挑み優勝を目指します。
はい、そして阪神競馬場でも日曜日の最終レース終了後、第12回ジョッキーフェスティバルが開催されます。トークショー、チャリティーオークションなどなどイベントが多数企画されていますよ。
はい、そして土曜日の阪神競馬場では当日のメインレース大阪スポーツ杯予想バトルが開催されます。11時25分頃からと14時30分頃からの2回、元 SKE48 の松村香織さんと元 NMB48 の藤井玲奈さんが登場。翌週土曜日の28日のシリウスステークス表彰式のプレゼンターの座をかけてレース予想を行います。
面白いですね。
どちらに勝つかお楽しみですね。
はい、それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小屋敷翔吾でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。